中村文明のみるみる元気が湧いてくる、イエーイ。ということで、このボイスレコーダーの電池がだいぶ少ないなりにも行けるとこまで本日行きたいというこの思いをですね、今岡山県のですね駅前にあるホテルグランビアの19階アプローズというバーからお届けしております。もうお客さんほぼいません。もう生演奏のサービスも終わりました。そして先ほどラストオーダーも終わったところで、でもなぜ今日は僕はここにいるかと申しますと、今までこのポッドキャストの中でも何度かご紹介をしたことのある山形の、サンクリニックというですね、
おせっかいな
おせっかいな産婦人科病院の院長先生とその奥様の婦長さん、そして事務長さんとその事務長さんを輝かせている花江さんというですね、
このサンクリニック
黄金年寄りメンバー4人
年寄りって言われて
今酒を飲みながら命についてですね話をしてたらもう止まらなくなってきてですね、今日は実は僕はですねこのサンクリニックさんのもう本当に恐るべしこのおせっかい産婦人科病院というのをですね、このみるみる元気をがわいてくるを聞いてくれてる皆さんにもっとおせっかいでいいんだよということをですねちょっとお伝えしたくて急遽酔っ払いながら録音をしているという状況でございますので、どうか皆さんご容赦くださいということで、山田先生今日はありがとうございました。
いやこちらこそ本当にありがとうございました。
いや
なんと今日はね本当に幸いな日でしょうか。
いやもうね説明をちょっとさせてもらっていいですか。
いいです。
このね岡山県は岡山市中井というところにあるですね住宅地の中に存在するこのサンクリニックという病院は実はですね開院20年を迎えて、そしてですね実は20年前に開院をして子供たちが生まれてきますと、そしてその子供たちの幸せを願ってお母さんたちに育児教育のこともから大人一人の生き方とかもいろいろとそんなことをみんなが研鑽してね模索をしてね、みんなでこういうふうに生きることが幸せっていうことなんじゃなかろうかというような、例えば山形先生が事務長さんが、そしてこのサンクリニックの皆さんがねこう出会って素敵と思う人をどんどん、サンクリニックのそばには実は六芒星をイメージした、
そうです
ね、
アイナリーホール、
アイナリーホールという、もうここはもう単なるなんかそのマタネティビクスのためのホールとかじゃなくてお母さんが生きる価値をもっと見つけようぜとか、なんかそういうことを学べる場所ということでこう作られたそのホールでですね、20年の普通ですね、病院が20周年迎えるとなったらお世話になった人たちをお招きしてゴルフコンペをするとかパーティーをやるとか、だからそれが通例だと思うんですけど、その20年前にサンクリニックを信じて子供を産んでくれた、そんな皆さん方のその子供が20歳を迎えようとするこの時に、産婦人科医院として最後にうちの病院で生まれた子供たちが大人になっていく時に最後に何かメッセージを伝えたいなと、輝く大人になってほしいなという山形先生の思いからね、実は今日は20歳19、18歳という3学年の会員以来3年間で生まれた子供たちに親と一緒に参加しないかという羽ばたきの会ということを今日は主催してくださって、で実はその講師に僕を呼んでくださってですね、ねえあの若者と触れましたけども、本当に感動しましたね。だけどこんなおせっかいな産婦人科病院をあなたは見たことがありますかというね。だけど僕は山形先生の今日ここに僕が20年間やってきた答えが出る日なんじゃなかろうかということを先生挨拶で言ってくれましたでしょ。
そうです。
答えって 先生もう御年70になろうかという大先輩にこんなですね失礼なことを尋ねて申し訳ないんですけども、先生の69歳の答えを見つけようとした今日を振り返って、先生ちょっとなんか語れんですかね。
いやー本当に誰もいなかったら号泣してましたね。
本当ですか。
あのタゴールのね、あの、はい、子供は未来からの使者であるという、あの雷のような言葉、稲妻のような言葉に触発されて、若干に50歳から、まあこの、どうしたらそういう子供たちを迎えることができるだろうかという、その思いだけで、この、まあ、クリニックを開いて、その思いの具現化というものをいろいろ図ってきた、実はその私たちの神が試されている答えが今日だったんです、が僕に与えて、僕に与えられたその使命というか、そのミッションというものを僕はその50歳の時に感じて、このクリニックを開いたもんで、そのミッションが本当のものかどうか、その答えを今日見せていただきまして、本当に嬉しかったです。
そうですか。で、
このミッションは、中村さんがなくては僕はできなかったと思うんです。
ね、このね、みるみる元気を聞いてる人、僕のことをいいやつと思ってる人あんまおれへんと思うんですよね。結構適当な男やと思ってる人が だいたい多いと思うんです。先生、そんなね、僕のことあんまあげんとってください。
いやいや、そうじゃなくて、その、20歳という、あるいは18、19、20歳という、そういう年齢の子供たちっていうか、子供とは言えない
です。言えないね。
昔は何と言ったと思います、
はい、
お風呂行ったら、銭湯行ったら、中人と書いてたんですよ。中の人。
ありましたね、昔、銭湯で。
そうです。
小人、中人、大人って書いてありましたね。
子供と大人の間の中人なんですよね。中人から大人への、その、移るミッションなんですよ、この時期が。それをどうしたら子供というか、その中人たちに伝えてあげられるか。今あまりにもやはり時代がこういう時代になっているので、つまり情報化社会ですので、人と人が結び合うような社会ではない。その中であくまでもアナログにこだわっている中村さんを読まなければこれは伝わらないと。だ、僕はこの会を開くときに真っ先に言ったことは中村さんを読もうと、こっから始めたんです、そうです。みんなうちの職員は皆賛成しました。
そうなんですか、
こっから始まったんですよ。だから
ねえねえ、僕の頃もほんまに行き当たり適当なねでも今日のね、あのね、18、19、20歳の若者たちは、僕ね、本当に冒頭言ったように、それは確かに自分が生まれた病院に二十歳になって来るってね、母親と一緒に来るってね、もう恥ずかしゅうて、普通なかなか行くってよう言わんと思うんですよね。せやけど、来てたあんだけの人数のあの若者たちが、まあ僕みたいなやつの話を聞いてね、俺今までずっと自分が嫌いだったとかね、なんか一日一日自分はダメになっていくみたいに思ってたけど、このダメを全部、なんか例えば記録に残して、なんかマイナス思考の人を元気づける本を書こうかなとかね、もういろんなことを言うあの若いみんながね、来てくれて、だけど、このサンクリニックさんのこと僕、前にもこのポッドキャストでもね、何遍も言ってるんですよ。カンガルー出産のこと、生まれた直後に、あの、赤ちゃんの体をすぐにね、なんか洗い拭うんじゃなくて、へその緒もついたまんまお母さんのお腹の上に生まれたばかりの赤ちゃんを乗せれば、おのずと生きようとする赤ちゃんが生きるためにはおっぱいに たどり着かねばならん。で、匂いを求め、母親の顔を見、生まれたばかりの子が、ね、ぬるぬるの体をにじりにじりしながらね、あの、近づくほんの数センチの旅ですよ。生まれた瞬間に旅をさせる母親の覚悟。でも、私を頼ってきてるんだねっていう子供を、言うたら、見つめながらね、命に代えてもこの子を幸せにしてやるという、母親の覚悟を作るような出産を病院側が促すということの価値ですよね。安全に生まれること、何かその苦しみを少しでも和らげてやることとかっていう、なんかこう現代医療の進むハイテクの世界の中で、先生こそ俺アナログやと思うのは、そこでへそのも切らんし、赤ん坊は洗いもせんし、ぬるぬるのまんまで旅させなあかんみたいなね。でもその旅をしようと生きようとする生まれたばかりの我が子をね、命をかけて守ろうというような、命にかけてこの子の応援団になってやるという母親が覚悟を決めた時に、おおよその親子関係の絆はできるんじゃなかろうかというね、その出産方法を信じて20年やってきた山形先生の、なんかその答えの見出しの場所に同席をさせてもらえてることがですね、僕ある意味ね、ほんまにおせっかいな産婦人科やな。でもうちのブライダルもおせっかいでしたから。
そうそうそう、
結婚式さえうまくやったらそれでよしじゃなくて、そうそうそう、幸せになるまで面倒見やな、気に入らんみたいなね。でもそのおせっかいさが今の日本に欠けてきているような気がしてですね。
そうそうそう、
なんか僕はもっとおせっかいなやつでいてたいし、先生もこれから20年という節目と、今日目の前の20年の何かしらの答えを、に触れてですね、今後の、なんかこう、産婦人科業界とか、なんかそういうんじゃなしに、一山形先生としてね、なんかこう、暇つぶしに聞いてくださってるこのリスナーの皆さんにね、だいたいみんな暇つぶしに聞いてるはずなんでね、もうそんな正座して聞いてる人、それおれへんはずなんですよね。暇つぶしの皆さんに、なんかこう、ビビビビとくるようなね、なんかこう、
いや、ただね、誤解をしないでほしいのは、医療っていうのは、基本的には人を救うためにあるんですよ。
はいはいはい、
だから、今のハイテクの時代でも十分に、対応できるようなシステムを揃えてないところは、僕はね、良くないと思うんですよ。やっぱそういうものはちゃんとうち揃えてます、
ね。確かにですね。だけど僕先生とこのあの分娩室は好きですね。
ただうちの分娩室は普通のお部屋みたいなところでやってますので、
なん
です
けど薄暗くて。
はい、今日も一つお産がありました
ね。僕が喋ってる後半にお産ですって言ってね、二十歳を迎えた子たちを囲んでる中に、まさに今また生まれてくるんでしょう。
そうです、
ね。いやもうね、俺今日本当思いましたよ。産婦人科の先生ってすごい仕事やなと。だって新しい人間が一人生まれてくるんですもんね。
それは仕事というよりも、やはり与えられた幸いでしょうね。だから僕ね、産婦人科の先生方がしんどいとか、こんなことやってられないとか、なんとかっていうのを、僕はね、信じられないんですよ。なんでそれを感謝しないんだろうか。この命に触れて、そしてこの命をことほぐ、この幸いな仕事が、なんで素晴らしいんだろう。と僕は思うんです、
その同じ感覚僕もある。僕も300回とかの講演、それ以上もやったり、だけどね、みんな言うんです、中村さん無理しすぎんでね、しんどいちゃいます、体疲れてるんちゃいますってね、みんな心配ばっかしてくるけど、羨ましいっていう人はあんまりいないんですよね。
いや僕ね、そういう時にでよく言うじゃないですか、それにしては中村さん元気ですよねって言うから、僕もね言われるんだ、そしたらね、ふん、分かったかと
思って。だって人からいっぱいもらってるから。
そうそう。このために俺は生きてるじゃ
ん。本当そうですよね。
そうですよ、そうですよ。だからそれは元気をもらう一つの大きなエネルギーの源であって、何もその、いわゆる労働というものではないんですよ。
いや、僕の講演もまさにそうです。もうあんなもん労働じゃないですよ。 もう僕のストレス破産ですから、
ね。そうですよね。
本当に。もう頼むから僕の人生から講演を取り上げないでください、みたいなね。悩んでもやりますから、みたいな。いや、
僕、今でこそ医療の中に、いわゆるお産は取り込まれてしまったじゃないですか。だけど昔産婆さんの時代だったり、もっと前は全然関係ない、夫婦とか隣近所の、それがお産の現場だったわけですよ。そこにはいつもの喜びだったんですよ。
そうですよね。
でも、喜びの反面ね、そこには覚悟があって、死んでも仕方がないっていうのがあったんです。つまり、命を懸けて全てが行われていたので、昔々、例えば江戸時代だったら、3割ぐらい亡くなったんですよ。
そうですよね。だからたくさん産まればいけんかったんですよね。
そうです。3割ぐらいってお母さんも3割ぐらい亡くなったんですよ。なのでそれはまさにことほぎだけれども、ことほぎの後ろは死の世界なんですよ。そういうものの中でお産っていう生と死の隣り合わせのそういう中、それがお産なんですよ。お産であり出産というかの子供が生まれるということなんですよね。その辺が今はあくまでもその医療の中のうまく産むこと、楽に産むこととかいうテクニカルなものになっていってるので、その辺がね、今ね、とても大変、問題なんですよ。
確かに。でもね、出産はね、病気じゃないですもんね。じゃあ妊婦さんが病気なんかって全然病気じゃん。もう超健康なわけでしょ。例えばそこに逆子とか、若干のしんどさがあるときは、それは確かに医療という名の処置を施さねばならないということは出るかもしれませんけど、だけど僕は消費税が導入された時に、僕ね、子供を産むということに消費税がかかるでしょ。
そうです。
かかるでしょ。
かかります。
あれおかしいですよね。
おかしいよ。
子供が生まれるのはね何の消費もしてませんよ。生産性を生み出してるんですよ。この国のための命をね、生み出してんのになんでね、消費税を払わなあかんのかって。
ところがね、国も考えましたよ。
考えましたか。
国もね、お産は全部国が持ちますって言うんですよ。だから、ほとんど国が出してくれて。
そうや、今確かにそうですね。
そうなんです。
そうやった。
消費税はね、今関係ないんです。
そうか。国出してもてるから。少々払うでもいいわね。
むしろ今はね、安すぎるんです。
出産
が。例えば、5万とか6万とか10万っていうのが大金といえば大金だし、なんですけど、昔は、昔ってもわずか10年とか20年前は、普通でも20万とか30万とかいったんですよ。でも、今はないんです。5万ぐらいで済むんです。そうすると何が起こるかというと、普通にしたら、そのぐらいなので、命が軽んじられる。
なるほど。
もっと自分の命がかかっている、子供の命がかかっているために、これだけ私たちはお金を準備して、このためにこれを投入するとなったら、もっと真剣になりますよね。
そうですね。そして一人の子供を大人にまで育て上げるには、もの何十倍も何百倍もお金がかかるという、親の中に覚悟がなければ埋めんですよね。
でさ、
それ
を全部お金で換算してしまう愚かさがあるんです今。
なるほど。
そう思いません。で今ね、産めないって言うじゃないですか。そんな無理です、私たち一人で十分ですとか二人で十分ですって言うじゃないですか。それは何でかというと、今日講演の中でやったお金に換算するからなんですよ。一人を育てるのには500枚いるとか1000枚いるとかってなるじゃないですか。3人だったら3000枚いるとかなるじゃないですか。無理無理無理無理でしょ。違うでしょ。子供は育つもんで。
そうですね。子供からね、学ぶ授業料だと思ったらね、こんな安いもんはないですよ。
だし、お金をかけようとするからそうなるんです。お金をかけて大学行かして、いいとこ行かして、何千万かけて何かをする。例えば、ブライダルするんでも、お母さん、ご両親が、その、結婚式を挙げるために、500万を出すとか、600万を出すとかって言うじゃないですか。
ある
ばっかじゃないかと思います。
そう
です。なんで息子のために、そんな娘のために出すか。 ね、自分たちでやればいいじゃねえかっていうことになるでしょう。
だって僕らね、ブライダルでもやっぱそうでした。第二の人生を大人としてね、ちゃんと独り立ちして生きていくときにね、親から、両家の親から100万、100万、150万、150万って出してもらうからね、新婚当時に喧嘩が増えるんですよ。っていうのは、大体新婚の時に喧嘩する理由っていうのは、両家の両親の考え方の相違、違う考え方の板挟みに、この旦那と嫁はになるんです。で、我がお父さんお母さんのことを否定しにくいから、で、相手の親のことを認めたいけど、そこにギクシャクが生まれると、なんで自分の親のことまでそんなできひんのとかなってね、これで結局嫌がるの。だったら僕ね、自分のところが、当日いただくご祝儀の中であげれる結婚式したいな、貯金なんか0円でも結婚式十分できる、そしてどんな派手なことをするかよりもどんな生き方を生きたいかということをみんなの前で発表することが、どんなドレスを着ることよりも十何品目の一流の料理を出すことよりも、ゲストで来てくれている皆さん方が一番聞きたいことってそこなんじゃなかろうかと、僕はそれを信じて疑わなかったんで、でそのことをブライダルの中に全部載せたんですけど、でもそれが口コミになりましたんで、僕は山形先生と出会わせてもらうきっかけも、なんか深いところでつながってんなぁと思ったのは、今日、いみじくも皆さんの前で20年前僕が開業しよう、開院しようと思ったのは、単に子供が生まれる病院を作りたかったんじゃなくて、その子供たちが豊かな人生が送れるように、そうそう、幸せな人生が送れるように、子供も親も一緒に成長できる、なんかコミュニティがここの病院の中にあるんだって、だからあの病院に行けばいつもヒントが見つけられるんだっていう安心の場所に先生絶対したかったんやなと思って、でもそこに期待しながら親子連れが今日いっぱい来ましたよね。 そして子供たちは親に半分ちょっと無理やり連れて、なんで俺の生まれた病院にお前二十歳になって行かなあかんねんみたいなね、そんな眼差しも若干あったけど、だけど、あ、お母さんがこの病院を選んだ理由はここにあったんやなっていうことを、今日はね、あの二十歳や18のあの子供たちが全員、親がなぜここを選んだかっていう理由が全部腑に落ちたはずなんですよね。だから、
そこは
自分が頑張ることが、親の親孝行というふうに。だからね、親がここを選んだ理由を、安心して聞けたから、今日はあの若者たちの心の扉が開いたんですよ。
それが、僕が期待した答え、
うん。答えなんですよね。
僕が20年前に開いた時の、その、与えられた質問に対する答えだったんです。
ね、
そういう意味では、今日は嬉しかった。
いやー、全然ね、もう僕も先生の嬉しそうにしてる顔がもうたまらんかったんですよ。本当に。だってね、69歳の、何べんも言いますけど、もう70になるか来年5期やないですか、ちょっとなんか赤いちゃちゃ子で僕らなんか。あ、それは、60の時、還暦の時ですね。けど、5期を迎えようかの先生が、本当にね、少年のような目をしながらね、僕が20年ここでやってきた、でも20年前に会員するかどうかを悩んだ時の話とか、インドのタゴールという詩人の言葉で、ね、ダライラマ14世の言葉にピンと来て、そして、あ、これが自分の生まれた理由か。俺は産婦人科病院を、ね、産婦人科医師を目指した理由なのかということを50で気づいたと。そんなことをあからさまに話をしてくださって、そして20年続けた答えを自分で出すんじゃなく、うちの病院で生まれた子供たちの、その子供たちが大人になろうとしているとき、どこを見て生きようとしているかの言葉を聞いたときに、今日の満足感って得られたんちゃうかと思うと、なんか僕ね、本当に全ての仕事には価値と理由、仕掛けてる側の思いの答え合わせができたとき、なんか、僕ら自身の生まれてきた理由が探れるようなね、今日はなんかすごい深い一日を、なんか僕、呼んでもうって来てるんですけど、なんかね、不調さんも、もうこの院長先生の不調さんがまたこれちょっとね、ちょっとほんまにこう、ちょっとヤクザチックなとこ
があって。
もうお酒大好き。で、僕のタバコ横から盗みに来て、ね。でもこの不調さんの またこの人間性の良さがバランスをとってますし、府長さんの実の妹さんがね、うん、この事務長さん、ここの病院の事務長さんの奥様でいらっしゃって、これまた事務長さんがまたこのねえ、もう本当に何も血迷うとか、ええ年越えて出家されたりしてですね、本当にもうね、いろんな人がこの病院を素敵なものにしようとしてる
院長の2年を ね、
うん、大人たちの思いが凝縮された20年目の答え、いや答えってなんか僕らを次に導く可能性でもありますしね。
そうだ
と、うん、いただいた種ですよね。
終わりじゃないですよね。
これからですよね。
答えて次ならまだせねえかんことあるねというね、
う
ん、
そういうことです。
モチベーションの根幹でもありますから、はい、僕らは自分なりのオリジナルの答えを探りながらやってることが間違ってんちゃうかとかね、これを続けることに意味があるのか価値があるのか、
そうです。
なんか僕らはずっとそれを探求しながら生きてるなということを今日もなんか僕改めて先生ね感じさせてもらってですね、これ聞いてるね岡山の人はもうサンクリニックで産んだ方がいいですよ。もうここは前も言いましたけど、カンガルー出産、もう生まれた瞬間子供をジャブジャブ笑ったりしません。もう生まれた瞬間へその緒もついたまんまお母さんのお腹の上にうつ伏せてペッて乗してね、で子供に生まれた瞬間に生きるためにはおっぱいを吸わねば生きていけないという言葉じゃわからない生まれたての赤ん坊に、匂いだけで自分の生命力でお母さんのおっぱいにたどり着くものの数センチの一人旅をあえて生まれたての赤ん坊に体験させ、その生きようとする赤ん坊の姿をものすごく身近な間近から母親が見て涙を流しながら、命に変えてもこの子のために命を捧げようというね、覚悟が親にできた時に、今日本で最も大切にされている家族の絆が生まれるかなと。今どんどん虐待だなんだのニュース、毎日ニュース番組から流れる中で、僕は生まれる瞬間のこのドラマチックなこの出来事の中に覚悟を決めるきっかけをね与えれる職業、それがなんかもうサンクリニックさんやなと思うとね、本当にうちのほんまにブライダルやってたあのレストランのそばに山形先生がもしいてくれたら全員そこに誘導してたんじゃなかろうかというね。だけど命ということを今日は先生のおかげでまた改めて
本当にありがとうございます。
再認識すると同時になんかねえ、先祖の血集めて一人の赤ん坊が今日も生まれましたよ。ねえ、先祖の血全部集めて子は生まれるんですよ。でもなんか先祖のその血のね結集って始まりなき脈々と続いてきた過去の、だって過去の歴史を忘れた民族は潰れるんですよね。文化を軽んじた民族は潰れるんですよ。人を尊ぶことを忘れた民族は潰れるんですよね。国が滅ぶ三原則、文化を忘れた時、歴史を忘れた時、人を尊ぶことを忘れた時、もう国の滅びる、民族の滅びる時はこの三つの三原則だけど、この始まりなき始まりから得た命を終わりなき終わりの子孫たちに生き様として伝えていく、何のために生まれ、何のために自分は仕事をし、何のために生きるか、あれを今日あの若者たちに母親の横で聞きながら生まれた日にありがとうが言える、そんなね素敵な会でしたね。
あの子たちは来た時と帰る時は違いましたよ。
ああですかね。
文明さんのおっしゃるトップが上に来た、
あトップ上に来たかな、
そしてやっぱりいつもね出口、
うん、
それです、
うん、
宮城さんの
講演会場に入ってくる入り口よりも出口です。
そうです。
お金は儲けた時の入り口よりも使い方の出口なんです。飲食店も入ってきたお客さんよりも出ていく時の笑顔なんですよね。全部出口ですからね。
そう、
改めて今日は
素敵な会だった
ねえ、ますますのサンクリニックさんの飛躍をね、
文明さんなくしては今日はなかった。
いやいや、またそんな、もう本当にまた、このね、府長さんがこうやって、まだもう酔っ払ってますから。ね、タバコ盗み取りしながらですね、本当に。でも、このサンクリニックさん、また、 妊娠してなくても遊びに来てください。ね、全然ウェルカムですよね。
そうです。
だけど、まあね、子供を産むということは結婚をして新しい命をこの世に生み出すということはというね、なんか2人だけの世界じゃなしに、社会や後々の子孫たちのために僕たちがどう生きるかというね、ヒントと愛を学ぶのに、本当に僕、日本中の産婦人科の先生が安全に産むこと以上に幸せに産むことや幸せに生きるというね、大前提を絶対真ん中から外さないというね、このサンクリニックさんがいつも僕毎年学びをいっぱいいただく場所でもありますので、なんか最近このポッドキャストがね、ちょっと上がっていくのが少なすぎるというクレームをいっぱいいただきながらですね、でもたまにこうドカンとね、岡山から皆さんの心にちょっとドーンとこうね、刺激を与えたいな。でもそういう院長先生、そして府長さんの奥様、そして事務長さんとその奥様花江さんというですね、なんかすごいキャラの濃いこの全員僕より大先輩がですけども、なつきながらまたいろいろ学んだことをまたみんなでシェアできたらなと思ってますんで、今回の中村文明のみるみる元気が湧いてくるは、岡山のグランビアホテルの19階アプローズというこの飲み屋さんでワインをもう4本あげましたね6人で4本あげて、さらにまだウイスキーとかを飲みながら伝えている話でございますので、あまり本気にしないで聞いていただきたいなんか皆さんの幸せのきっかけになってもらったら嬉しいなという思いでお届けしました。どうも先生ありがとうございました。